時刻は2時10分を回っています。代わってはゲストコーナーです。この時間は尾道空き家再生プロジェクト副代表理事で尾道市立大学の講師でもいらっしゃいます一級建築士渡辺義孝さんをお迎えしています。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さていつも尾道の、ね、魅力ある建物をご紹介いただいておりますが、前回は、はい、あの台湾在住の日本人が長江にありますね、葛西病院さんのお隣の古い和風住宅を再生しているというね、お話をしていただきまして、はいはい、私何度か見に行きました。
ありがとうございます。
先生に紹介していただくまで、あれ日光線に面しているのに、全然気がつかなかった、知らなかった建物。
まあ、建築って割とそういうことって多いですよね。言われて気づく、そして魅力を見つけるっていうプロセスが結構大事ですよね。
あのツタとね、それから丸窓が、
うん、そうですね、
そうだそうだと思ってね、あの見せていただきます。ずいぶん大きい建物ですね。
そうなんです、ちょっと崖の上にあるような感じで、本当にうまく再生されれば、あのすごくいい感じに、やはりいい拠点になるだろうなと思ってます。
はい、楽しみです。さて尾道文化というね、あの冊子あの発行しています、尾道文化協会が発行している尾道文化という、ね、のがありますが、これの第44号に小林和作の一志を継ぐ者たちと題した先生の文章が6ページにもわたって紹介されていまして、はいはい、これがなんかもう先生が今までこう携わってきた、うん、建物についてのなんか歴史がギュッと詰まってました。
そうですね、私自身もやっぱり2007年からの空き家再生の活動をちょっと振り返る気持ちで、書いてみたんですけど、やっぱりそうすると、まあ、小林和作先生の、やっぱりまあお気持ちとか偉業っていうのの延長線に実は我々の活動はあるんだということをちょっと再認識するようなプロセスでしたね。
はい、さあそれで、今日はどんなお話を、はい、
で、まあ、もしお手元にあればですね、見ていただければありがたいんですけれども、はい、まあ、私が小林和作賞をいただいたということをきっかけにして、まあ、文章を書きました。で、実はこの文章の最後の章に実はまたまた台湾の話を、ちょっと話題を書いているんです、はい、で、まあ、ちょっと振り返ると小林和作さんのお宅が長江のですね、少し上がったところの東側にあって、その建物が市がずっと寄贈を受けて所有していたものを、まあ老朽化で取り壊すってなった時に、空き家再生プロジェクトの我々がちょっともったいないからね、なんとか残せないかっていうご提案をして、で、まあ手続きを踏んで私たちに払い下げをしていただいて、まあ、今そこをアーティストの拠点として、あるいは地域の交流の場として、まあ、活用しているっていう、まあ、活動の報告をしたんですね。で、まあ、それだけじゃなくって、実はその家がやっぱ和作先生のアートの活動の拠点であって、それを再びアートのやっぱ美術っていう切り口で、まあ大げさに言えばちょっと町づくりの一助になるようなっていう感じでやろうと私たちは思ってて、まあ、その後ですね、まあ、その台湾に、まあ、去年の末に行った時に、日本の全国町並み保存連盟の大会っていうのがちょうどあって、まあ、日本の大会なのに初めて海外でやる。で、その時に、まあ、私もディスカッションとかフィールドワークを経てですね、すごく、まあ、発見をして帰ってきました。大きく2つのことなんですけれども、まあ、小林和作邸もそうなんですけど、台湾ではもっと大きな規模で古い建物の老朽化した建物の再生にアートの手法を使うっていうことが比較的たくさん行われているんですね、で、まあ、台湾の場合は街中に残る大きな工場、タバコの工場、お酒の工場、小脳の工場、まあ、そういうものを廃屋になってたものをアーティストがですね、半ば無理やり、占拠してアート活動をしていたみたいなことをきっかけに、その場所をさっきおっしゃったように市民も初めて認識する、ああそんな場所があったって知る、そしてその場所がいろんなこう可能性を秘めてるってことをアーティストが示してくれるものを見て、政府が、まあ、国が、あるいは地方の政府が、あそれはいいよねっていう感じで建築とアートの再生っていうのが進んでいく、それは我々が小林和作邸でやろうとしていることと一緒だなっていうことを感じた、まあ、それが1個目なんですよね、でもう一つは、まあ、建物は形を残すだけでは不十分ということなんです。まあ、 まりこういろんな活動にケチをつけるわけではないんだけれども、うんうん、形は残してるけど中はまるで違う使い方っていうのは世の中いっぱいあって、うんうん、まあ、私たちもそういうことは結構やってるんですけれども、うん、願わくばやっぱりその建物に刻まれた歴史とか、はい、まあ、やっぱり小橋和作先生の足跡、うん、あるいは残してくださったいろんな道具なんかも含めて、はい、そういう物語みたいなのをやっぱり引き継いで再生するのが一番いいよね、うん、っていうようなことをやっぱり台北で、うん、台湾ですごく議論していたんですね、
はい、
で、あ、それを聞いていてそうか、私たちがやろうとしているのはその最初にやったアートとの接合っていう意味でもその通りだなと思うし、うん、やっぱり和作先生の物語、まあ、尾道はそれ以外にもいろんな物語がありますよね、うん、お寺も北前船も、うん、そういう物語をできるだけ残しつつ、まあ、それはパネル展示でもいいし、はい、失礼を残すでもいいんですけども、うん、そういうことを経ながらやっぱり実技の世代につないでいくっていうことかなと思って、ええ、私はシンポジウムの会場で、うん、まあ、その小林和作賞のことを思いながら、ええ、あのすごくこうあの感慨深く聞いていたんですね。で、まあ、実はそこら辺のちょっと個人的な、思いみたいなのを、はい、県知あの尾道文化のエッセイで書かせていただいたということなので、うんうん、あのもし手に入る方がいらっしゃったら、はい、あの紐解いていただければなと思います、
はい、この尾道文化第44号、こちらにね、渡辺先生のメッセージ結構ねたくさん6ページ、
ね、そうですね、こんな書いていいんですかって感じで本当に書きたいこともいっぱい書かせていただいて、
はい、
まあ、あの空き家再生プロジェクトが2007年に始まって、うん、空き家バンクを担当して一個一個修復していったプロセスも一応書かれているので、
はい、
ちょっとまとめ記事的に読んでいただくのもありかなと思います。
そうですね、ぜひあの、ね、機会があった手に取っていただきたいと思います。さあ、そして今日は一つお知らせが、は
い、そうですね、ちょっと宣伝をさせていただきたいのが、はい、我々 NPO 法人尾道空き家再生プロジェクトが実は毎年やっている恒例のイベントというのがあって、尾道建築塾という、
はい、
まあ、あのワークショップがあるんですね、
はいはい、
で大体まあ年に2回ずつやるんですけど、うん、5月の10日の日曜日に私が担当して絶景の別荘建築、はい、まあ、尾道で別荘といえば茶園、お茶のガーデンですけどね、
うんうん、
山手の茶園を巡るという街歩きイベントが5月の10日の日曜日、
はい、
午後2時から行われます、
はい、
で実は、その後にですね6月7日の日曜日にやはり2時からですね、今度は西の方の小浜町の交差点集合で、
はい、
吉和の失われた建築、失建築という2個目のイベントもあります。こちらは尾道の市立大学の小野玉樹教授と、
はい、
それから、東京工業大学、今東京科学大学ですけど、うんうん、真野陽介教授の豪華2人の講師で、
はい、
まあ、吉和といえば、家の船、絵船の文化があったり、亡くなってしまったけれども漁民アパートっていうのがね、昔ありました、
はい、
それから大衆劇場、演劇場のお話なんかを町のその跡地を歩きながら思いを馳せるという失われた建築ツアー、この5月10日と6月7日、
はい、
このイベントが連続して行われますので、
はい、
もしご興味ある方は、インターネットでですね、
はい、
尾道空き家再生プロジェクトというページを出していただくと、カレンダーのページを見つけていただければそこに、はい、詳しい情報がありますので、晴れてくれればいいなと思いながら、一般の方1000円、学生500円で有料なんですけれども、
はい、
街歩きしてみたいという方はぜひ、見学していただければと、参加していただければと思います。
楽しそうですね、はい、このイベントね、はい、ぜひ尾道空き家再生プロジェクト検索していただいてね、そこから、まあ、いろんな、ね、こういったイベントもされてますので、はい、チェックしていただいて参加してみていただくとまたちょっといつもと違う街歩きが楽しめそう。
ちょっとね、よく内容濃すぎてですね、うん、お前が熱すぎるとか言われるんですけど今回も一生懸命熱く語りたいと思っています。
はい、その熱さがもう大好きです
ありがとうございます
はい、ということで不定期で来ていただいてるんですが、今日もね来ていただきました尾道空き家再生プロジェクト副代表理事、そして尾道市立大学の講師でもいらっしゃいます一級建築士渡辺義隆さんでした。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。